おはようございます。本田香織と申します。今日は大分教会の皆さんと一緒に礼拝を守ることができて心から感謝をしています。私は15歳、中学校卒業までを大分地区で過ごしました。父が牧師であったため、0歳から小学1年生までは嵯峨関教会で、小学2年生から中学卒業まで別府教会で育てられました。明日は大分地区修養会、そして九州教区地域と教会伝道協議会がこの大分教会を会場に開催されます。私にとっては幼い頃、そして思春期の思い出がたっぷりと詰まっているこの大分地区で、共に皆さんと集える恵みに心から感謝をしています。父の転任に伴って高校からは神戸など関西で過ごしました。日本キリスト教団の教師となり、1999年から九州教区で働いています。まず北九州地区筑豊という地域にある能形教会で14年間、そして現在は奄美大島の南部瀬戸内町にあります瀬戸内教会と、教会付属のかな保育園という保育園で働いています。奄美大島は皆さんもなかなか行ったことある方は少ないと思うんですけれども、鹿児島市から南へ約400キロのところにあります。沖縄島からは約300キロのところにありますので、地理的文化的には沖縄の方が近いのですが、歴史的な背景があり、奄美群島は鹿児島県に属しています。奄美大島は2021年に世界自然遺産に登録されました。以前よりも観光で来られる方々が増えています。現在1月から4月はクジラがやってくるシーズンですので、ホエールウォッチングに来られる方も多いです。奄美大島はかつて NHK の人気番組ブラタモリでも紹介されました。ブラタモリという番組は、各地域の地理的歴史的文化的な特徴を紹介する、そんな番組です。だいたい一つの町について1回あるいは2回の放送がほとんどです。しかし奄美大島は3回にも分けて詳しく放送されました。本も出版されています。興味のある方は、ぜひお手に取ってみてください。ちなみにこの本はたまたまですけれども、別府、神戸、奄美を特集したブラタモリの本です。2017年のブラタモリで別府の放送回が2回、神戸の放送回が2回、そして奄美大島は3回放送されました。 別府も神戸も奄美大島も私が暮らしたことのある地域ですので、とても嬉しく手元に置いています。ところで、奄美地区には日本キリスト教団の教会が4つあります。喜界島に喜界教会、徳之島に徳之島教会、そして私のおります奄美大島には瀬戸内教会と名瀬教会があります。奄美地区は海に包まれていますので、フェリーや飛行機を利用して行き来をしながら、小さな群れ同士協力連携して宣教の働きを分かち合って歩んでいます。夏になるとみんなで一緒に子どもたちとキャンプを行い、秋には信徒集養会を行っています。毎年順番に開催地を担当しますので、喜界島、奄美大島、徳之島をぐるぐると巡りながら地区活動を行っています。島々の移動は天候に左右されやすく、台風など予定通りに行かないことも多々ありますが、奄美群島に生きてこられた方々が自然の豊かさ、そして厳しさに包まれながら助け合い支え合って歩んでこられたように、その姿や歴史に学ばされつつ、共に苦労を味わい分かち合っています。さて、今日はルカによる福音書17章5節6節をご一緒に読んでいます。使徒たちと主イエスのやりとりが記されています。5節6節をもう一度お読みします。使徒たちが、私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。皆さんはこの主イエスの言葉に何を思うでしょうか。陸から抜け出して海に根を下ろす。陸から抜け出して海に根を下ろす木といえば、奄美大島ではマングローブを思い起こします。奄美大島の中部には大きなマングローブ、森が広がっています。そして島のあちこちに小さなマングローブが点在しています。マングローブというのは海の水、海水と川の水、淡水が混ざり合うところに生息する植物の総称、森のことです。一本の木の名前ではありません。海と陸の際、海と川の境目、沼地に作られる森をマングローブと呼びます。森といえば、私たちにとっては山をイメージしますが、通常は山を見上げるような そういうイメージですけれども、奄美大島のマングローブの森は道路から眼下にとても低いところに広がっています。マングローブの木々は潮の満ち引きによって海の水で覆われてしまったとしても、呼吸をして生きていくために長い年月をかけて根っこの形を変えて生き延びてきたと言われています。海の満ち引き、潮の満ち引きに耐えているだけでもすごいのですが、マングローブというのは仲間と太陽の光を分かち合って一緒に育っていくと言われています。マングローブにある木々は自分だけが太陽の光、自分だけに太陽の光を、自分だけが太陽の光を浴びて大きくなろうとするのではなく、自分の後ろ、周りの仲間に太陽の光が当たるように、自分の身をかがめて仲間と共に育っていくのです。ですからマングローブを観察すると、だいたい同じ大きさの木が広がっています。マングローブを見るたびにその姿に感動させられますし、それとともに私たちの宣教の在り方、共同の姿勢が問われ教えられる思いがします。自分だけが大きくなるのではなく、仲間と太陽の光を分かち合ってゆっくりゆっくり共に育っていくこと、海と陸の際、海と陸の境界線、低いその沼地にユニークな根っこを伸ばし仲間と一緒に育っていくマングローブは、生き物たちの食物連鎖によって陸、川、海をつなぐ命のゆりかごと呼ばれています。奄美大島にいらした方々をご案内する際の観光スポットに、マングローブの森のカヌー体験があります。ブラタモリを収録するために来られたタモリさんたちもカヌーでマングローブの森を体験していました。その時タモリさんはこのように言いました。どうしてこんな厳しい環境、海水と淡水が混ざり合うそんな沼地にマングローブの木々が根を下ろしているのか、他に生きれる場所はなかったんでしょうか。このようにガイドさんに質問をしていました。このタモリさんの質問に対してガイドさんは、マングローブの木々は成長するスピードがものすごく遅いために、陸地での生存競争に負けて追いやられて海と陸の際にしか生きる場所がなかったんです、そのように説明されました。するとタモリさんがしみじみと、敗北ですねと言いました。敗北というのは負けた木と書いて敗北です。敗北ですねと言ったその言葉がとても印象に残りました。敗北 と言われるマングローブの植物たちが共生共存の世界を作り、命のゆりかごと呼ばれるような森として広がり育っています。このマングローブ森の姿に私たちはいつも教えられています。今日の聖書の御言葉、使徒たちは言いました。私どもの信仰を増してください。私たちの信仰を大きく強くしてほしい、または増やしてほしい、そう願うことは私たちにもあるのではないでしょうか。私が使わされています瀬戸内教会は、主日礼拝を2人または3人、多い時でも5人ほどで礼拝を守っています。クリスマスやイースターなどには、付帯施設の金保育園の職員さんたちも参加くださることはありますが、普段の礼拝は2人または3人の礼拝がほとんどです。そのような状況が長年続いていますので、人数が少ないことに不安を感じたり、これを信仰の小ささに結びつけて落ち込んでしまう、弱気になってしまう、そのようなこともないとは言えません。また、聖書の言葉に聞きながら、この世界に平和が実現しますようにと心底を祈り合っていたとしても、心が砕けそうになることもないとは言えません。けれども主イエスは答えています。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木が海に根を下ろすのだと、奇跡は起こるのだと、そのように答えています。からし種一粒、これは聖書の中ではとても小さいものの例えです。ごまよりも小さいと言われています。そんな小さなからし種、しかもその一粒ほどの信仰があれば大丈夫なのだ、イエスは断言しています。桑の木が海に根を下ろす、植物が海に根を下ろすことは非現実的なことだと考えられたかもしれません。けれどもそうなるのだとイエスは言うのです。そしてその通り、マングローブははるか昔から時間をかけてゆっくりと育ち合い、共生共存の森を広げているのです。このイエスの言葉とマングローブの森の姿に、神様の働きのダイナミックさを見出さずにはいられません。イエスは、からし種一粒ほどの信仰があれば、と語りました。からし種、それは神の国にも例えられているものです。ルカによる福音書13章18節から19節、このように記されています。ルカによる福音書13章18節から19節、135ページですけれども、 そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと、成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。どんな種よりも小さいけれど、まかれたら育って木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。命を養い育むようになる。からし種もまた命のゆりかごと言えるでしょう。からし種一粒ほどの信仰とは、神の国の実現、一人一人が大切にされ、共に生きることのできる、そんな世界の実現を決して諦めない、神様への信頼と言えるのではないでしょうか。瀬戸内教会がある奄美大島の南部、瀬戸内町は人口約8000人弱の小さな町です。教会の礼拝に集うメンバーは平均3人。瀬戸内町の人口の約 0.03% です。とても小さな共同体ですけれども、瀬戸内教会はその歴史の中でさまざまな取り組みを積み重ねてきました。瀬戸内教会は1957年に日本キリスト教団の特別開拓伝道によって建てられた教会です。かつて牧師のお連れ合いが助産師でもあったので、ベテスダ助産院という産院を併設している時代がありました。その後託児所となり、認可外保育施設となりました。認可外保育施設はとても長く運営をしてきました。ちょうど10年前、2016年からは地域型保育事業の定員19人の小規模保育の認可を受けて、0歳児、1歳児、2歳児までの子どもたちの保育に今は携わっています。瀬戸内教会も根っこの形を変えながら地域に仕え、少しずつ地域に根っこを伸ばしているところです。一方、瀬戸内町の行政は人口減少の中で自衛隊を誘致しました。日本全体が軍事大国化の危機の中にありますが、琉球湖の島々、奄美大島でも自衛隊の基地が増えて軍備が強化されています。そのような状況の中にあって、平和の福音を分かち合うために教会があり、地域に根付いて踏ん張っていくことの大切さを痛感させられています。イエスは言われました。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。 瀬戸内教会は小さな町にある少人数の共同体であり、小さな子どもたちの命の育ちを見守る、その働きを担っています。小ささのそのただ中に神様のダイナミックな働きが注がれ続けている、そのことに信頼を置いて歩みたいと祈っています。同じように九州教区には、また全国の各地には、小さな町で踏ん張っている教会、共同体があることを覚えます。この大分地区にも小さな教会、小さな共同体が点在していることでしょう。今私たちの国は軍事大国化へと突き進んでおり、またこの世界でも、世界の各地でも軍事的な暴力が横行しています。非常に危機的な深刻な状況にあると言えます。このような中で、キリストの平和、福音を分かち合うために、神の国の実現を目指して、それぞれの地域で根っこを伸ばし踏ん張っている教会同士が、海を通して海を越えてつながり合い、マングローブのようにゆっくりと時間をかけて低いところで連帯を育んでいけますようにと祈っています。そしてこのマングローブのようなつながりが、各地域の人々にとっての命のゆりかごとして用いられ、働きを分かち合うことができるよう、それぞれの地で共に根っこを伸ばしていけたらと願っています。